Broadcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。ソラウミ IT ニュース、1809回、2月8日です。皆さん、番じましてみっちゃんです。そして
すきちゃんです。
こんばんは。
こんばんは。
今日は寒かったね。
私は汗かいてましたけど。
寒くなかったのね。ジミーちゃん、イクラムさん、こんばんは。
こんばんは。
青散歩さんもこんばんは。
こんばんは。
明日から世間は3連休らしいですが、寒くなるらしいですよ。
そうなんですか。
東京の都心も雪が積もりますからね。
そうなんですか。
うん、予報ではね。
こっちは雪マークじゃないです。ないでしょう。
いや、雪降りますよ。西部は降らないみたい。西部も海岸沿いは降らないみたい。出雲もね、大して降らないのかな。松江よりも東側がどうも降るみたいですね、雪が。
っていうか、どうだったっけ、お昼のニュースっていうか、お昼の番組でやってたのは、なんか鳥取ぐらいから日本海側ずっとと、なんか途中ウニャンってなって、ウニャンとなって上の方ですね。
うん。出雲はね、降ったりやんだりっぽいな、どっちかっていうと。で、西部は海岸線沿いはほとんど雪にはならない。降っても雨ぐらいかな。ただ山沿いは雪になるみたいですけどね。ジミーちゃん、ハンバーグ焼きながら、うまそう。ちょうだい。
本当に。
トカチの陸別は明日マイナス30度らしいですよ、最低気温が。
結構山梨とかも雪マーク。名古屋とかはまだ大丈夫なのかな。名古屋は
太平洋側はそこまでじゃないんじゃない。
いや、太平洋側ってだって東京降るんでしょ。
東京はね、
太平洋側ですよ、関東。
ああ、関東よりも西の太平洋側は降らないでしょ、そんなに。
静岡、あ、静岡も違うか。静岡も雨だな、うん、
あ、
静岡の関東よりは雪マークですね。
うん、
この辺で線ができてるな。長野とか。
そうだね。
雪だるまが今年はあまりお目にかかってないですけどね。
こっちの方はね。
九州も全然雪マークはない。
出雲も今朝は雪だるまがあったのに、今の時点ではもう雨マークに変わっちゃってるね。曇り時々雨、3連休は。
まあ何しか天気が悪いってことですね。
うん、
全国的に
3連休なのにかわいそうお出かけを予定してる方は。インフルエンザもなんかピークを過ぎたとかって言ってましたね、患者数が。
そうなんですか。
うん、ちょっと落ち着いてきてるみたいだけど、ただ今度は A 型が流行ってたんだっけ。
今度 B ですよ、2月3月、
うん、今度は B がやってくると。もうすでに広がり出してるらしいですけどね。
なんかこの間、先週、
うん、
先週だっけ、私が熱出して休んだ後に会社に行ったら、隣の席の子がインフルエンザ A で休みやって大騒ぎだったんだけど、その子まだマスクしてゲホゲホ言ってるのに、まさか家にいい子しとるって言うと思って、うん、3連休どうするんって聞いたら、明日から福岡行きますってけ、はぁ、ちょっと待って、何しに行くんだ、ライブですってけ、ちょっと待ってとか言ったら、お土産何がいいですか、明太子ですかって、インフルはいらんけえなって話をしたんですけどね。
うーん、
若い子はね元気だわと思って。
あ、そこライブなら屋根の下か。
屋根の下だけど人がいっぱいおるところ行くでしょ。
まあね、でも熱気で泣くいんじゃない。
いやだってインフルをもらってくるなって言っとるんだって
まあもらってしまったものはしょうがないよ
こうなると楽しいことしたもん勝ちになるもんね
ジミーちゃん建国記念の日に仕事しちゃダメ。大丈夫、うちの会社は非国民だから国民の祝日休まないんだ。
建国記念日だね。そうだそうだ、
建国記念の日ね。
建国記念日だよ。
いやいや、建国記念日じゃないよ、建国記念の日だよ。
昔は建国記念日で習った。
昔は建国記念日だったっけ。
子供の頃は建国記念日って習いましたよ。
それを教えた先生がおかしくねえか多分変わってないと思うけどな。建国記念の日、
建国記念日だよ。名称が
変わったのか。建国記念日、建国記念日、建国記念の日、
建国記念日で検索しても出るよ、ちゃんと。間違ってないよ。
いや、でも祝日の名前は法律で定められてるから、どっかで変わった。
昔は建国記念日だったもん。すごい、建国記念日って私らが生まれた年なんだね、制定されたの。
そうなんだ。
1966年。私だ
っ
ていうか、みつあんが生まれた。あれ、いつからのが入ったの。
多分最初からのが入ってると思うよ。
いや、前のなかったよ。の
イエスイエス。記念の日、
だって建国記念日だったよね。建国記念日はいつからのが入る。
多分のが入る。 昔から脳は入ってると思うけどな。
建国記念日と2月11日の建国記念の日の違いとはってある？
何が違う？昔はもしかして日にちが違ったとか？
建国記念の日、
建国記念の日に関する公聴会っていうのが1966年に開かれてるよ。だから多分最初から建国記念の日だと思うよ。
なんか建国記念日だと思っている人が結構いるんですよねって書いてある。
ああ、だから
建国記念の日だ。
正しいね。
うちおばあちゃんとかおじいちゃん建国記念日だって言っとったもの。建国記念日は建国した日そのものを祝う日で、建国記念の日は建国したということを祝う日って。
日にちが違うってこと？建国記念、何をもって国が建国したっていうあれになるんだろう。
なんか思わぬところで話が止まってしまいました
、ね、初代天皇の誕生日とか。
あ、そうだ、日本の初代天皇であるこれは神武天皇かな。神武天皇が即位した日を新暦に直すと紀元前660年の2月11日になるからという説が広く知られていますって。
でも当時は、あ、そうか、新暦に直して2月11日か。やっぱりそこのとこが大元なんだな。ジミーちゃんののが最初から入ってるってよ。お散歩さん、日本の場合は古すぎて定義されないから記念の日。そもそもジミー天皇は実在する？
あ、っていう話が載ってるここに。
まあ、だって神話だもんな。
神話に天照大御神の孫だって書いてあるよ。
うん、天照大御神がおじいちゃんってことでしょ。天照さんも神話の中の人でしょ。僕は実在するかどうか分かんない。
でも神様だよ、おったんじゃない。
神様が子供産んじゃったの
じゃないの？
わかんない。まあ、聖徳太子もいたかどうかわからんって話もあるしな。古いとかわかんねえよな。はい、ということで皆さん3連休の間に真相を突き止めてくださいね。はい、それでは本編の方行ってみたいと思います。
はい。
まず最初は気になるキナーさんの方にあった記事です。 Apple iOS12.1.4 をリリース、グループフェイスタイムの問題を修正という記事が出てました。本日 Apple が iOS12.1.4 を正式にリリースしましたということですね。このバージョンアップ、重要なセキュリティアップデートが含まれているということで、グループフェイスタイムの呼び出し時に受信者が応答する前に発信者の音声が聞こえてしまう問題や、悪意のあるアプリケーションに権限を昇格される可能性がある問題が修正されていますということですね。はい、結構重要なアップデート、セキュリティアップデートが入ってますんで、早めにバージョンアップをしておきましょうね。そして、MacOS の方もバージョンアップが来てます。気になるキナーさんの方にあった記事です。Apple MacOS モハベ 10.1 5.14.3 追加アップデートをリリースということで、こちらも iOS と同じですね。グループフェイスタイムの呼び出し時に受信者が応答する前に発信者の音声が聞こえてしまう問題や、悪意のあるアプリケーションに権限を昇格される可能性がある問題が修正されていますということですね。Mac と iPhone、iPad 早めにバージョンアップをしておきましょう。はい、それでは次の記事ですが、これは先週一度紹介したニュースでありますけども、愛をありがとうさんにあった記事です。 Apple Watch アクティビティで心臓月間チャレンジ開催、本日2月8日からバレンタインデーまでの10週間、毎日エクササイズリング完成で達成ということで今日からスタートしてます。リングが3色あるんですが、真ん中の緑色、これを毎日1周30分かな、クリアするとバッジがもらえるよと。バッジとあとはアイメッセージとかで使える絵文字っていうのかな、なんていうのかな、がもらえます。なんだっけ、絵文字
メッセージアプリ用のステッカー、
あ、ステッカーだ、ステッカーが正しいだろうね私は去年はこれもらいましたけどね。
去年もハート型だったんですか。
去年もハート型です。去年もハート型ですよ。
絵文字もらったんですか。
絵文字もらいました。前に送ったことあると思うけどな、月ちゃんに。
いや、見た記憶がないですけど、
ハートっぽいやつですよ。これとかこれとかこれとか、月ちゃんにアイメッセージ去年の分を送りましたけど、
ああ、これそれでもらったやつなんだ。
そうそうそうそう、
上2つはね、下のがないですよ、
う
ん、3つ目
だっけ。まあ、このバッジが今年も同じものがもらえる、あ、ステッカーかもらえるかどうかちょっと分かりませんけどね、デザインは変わるんじゃないかなって気がしますが、私も土日以外は多分仕事上で問題なくクリアできると思うんですけどね、土日いかにこのリングをクリアするか。
これは
前回ちょっと裏技をお話ししましたけどね
何でしたっけ、
おさん
腕回すんでした。いや腕回す、
いやあれ覚えてない、
足回すんでしたっけ。
いや
何するんでしたっけ、腕振り回すんでしたっけ。
ワークアウトの中でインドアバイク設定してる。
インドアバイク
今日か、動かなくても今日からです。だからもし今日まだ閉じてない方、今から体を動かす予定のない方、インドアバイク、ワークアウトのインドアバイクで稼ぎましょうねあ、インドアバイクだけじゃなくてもあれでもいいのかな、あのルームランナーみたいなやつ。ルームランナーは何
て言うの、インドアバイク、インド、どうやったらいいんですかこれ。ワークアウト表示っていうところ、
アップルウォッチでワークアウトを開いて、
あ、アップルウォッチ、
アップルウォッチがないとダメですよこれ。バッチもらうためにはアップルウォッチで稼がないとダメです。あ、ルームランナーみたいなのは今ないんだな。室内ルーキング、あ、
なんかストップウォッチが動き始めたんですけど、どうするんですか。
スケちゃん緑閉じるのにあと何分必要なの。
今忙しい、今何ずっとタイムか動いてるのにどうしたらいいの。あとね、 うん、あと4分
あじゃあ4分あれば大丈夫ですよ。
何があ
とこのヨガとかもいけるのかな。ヨガダメなのかな。
これなんか動いとかなきゃいけないんでしょ。
いや動かなくてもいいですよ。動かなくてもいいですよ
じっとしてていいんですか。
あのまあインドアバイクだから基本的にその場から動かないからね。
ジミーちゃん閉じてますね緑
お散歩さん心臓チャレンジのためにウォーキングに出かけたけど相当なペースで歩かないといけないので途中で死にそうになってやめた。ジミちゃんずるい技ずる技。信澄さんこんばんは。
こんばんは。
初代天皇は朝鮮半島から来ていると言っている韓国ドラマがありました。百済の皇族が日本列島に来て天皇になったという内容でした。びっくりポンですねびっくりポンだわ。
みっちゃんが百済を辞めたのがびっくりポンです。100歳で言うかなと期待しとったのに期待しとったのに期待裏切りよったわ
お散歩さん緑のリングはあ緑のリング以外はほぼ毎日閉じているけど、
あのワークアウト設定したら閉じやすくなるんじゃないのかな。普通にウォーキングしてても
これの設定の
方が自動で検査するかな。ジミちゃんハンバーグできたのでお出かけしますってどういうこと。
どういうこと。どっかに持ってい
く、配達に行くってこと
えうち来てや。
お散歩さんすのさんのスポーツっていう項目もあるよ。ワークアウトの中に。あ本当だ、そういうのたってのもあるね。
ちょっとずるいこと。これどうやったらやめれるの。
画面右か左にスワイプしたら終了かなんかってのが出てこない。
あ終了。インチキすま。
そう言ってるうちに閉じ取ったりしてな。
余裕やれんかったら使わせてもらいます。
ま、ジミーちゃん配達料10万円いただきますけどだって。
嫌です。
嫌です。ほらスキちゃんはワークアウトを完了しましたか。
まだ時間はありますよって出てきた。分かってるよ。
4カロリー消費したことになったね、うん、
ちょっと腕振り回してみたんですけど。
なるほど。はい、それでは次の記事です。
はい、
こちらはエンガジェット日本語版にあった記事です。次世代 iPhone は画面どこでも指紋認証を実現。アップルが進化版タッチ ID を特許出願という記事が上がってました。2013年の iPhone5S で採用されながら2018年の iPhone では全機種で廃止された指紋認証のタッチ ID。 しかしアップルがこの生体認証技術をより進化させた発明をアメリカ特許商標庁に特許出願していることが明らかとなりましたと。入力画面の画像化のための音響パルス符号化という名前が付けられた特許らしいですけどね。入力デバイスの表面に触れた他の物体を音響により認識しようとするものだそうですね。要するにディスプレイに押し付けられた指紋を音の反射によって読み取ることを目的とした技術でした。これを搭載すれば画面のどこでも指を押し付けることでロックが解除できるという技術らしいですね。
あ、そうか。今私が使っとるのはホームボタンに指当ててるんか。
そう、それはホームボタンの下にあの赤外線センサーかなんかがついてるはずよ。
今度は画面でできる。
それで指紋を読み取る。そう、画面で。 音の振動を使って読み取ると。もしかしたら画面に指を押し当ててたら指の腹がゴニョゴニョしてこそばしくなるかもしれない。
指の腹がゴニョゴニョ、
舌で音響を当ててってことは震えるわけだから、こちょこちょされてる感じになると思います。
あの立ち上げのとこ、こう指で当てるときブンってするじゃん。
ああ、あれはロックが外れたときか、
うん、あれ気持ちいいよね。
そうなの、
ブルンってブルンってするの、
ブルンって
忘れたでしょ。フェイス ID の人はあのブルンって
、うん、もうタッチ ID を指を持っていこうということをしないもんな。
なんか顔見せただけで開くなんて怖くない。だって寝とる間に目の前に iPhone 持ってこられたら開くよ。だってまあ、寝とっても指も一緒か。
それを防ぐためにあの目が開いてないとロックは解除できないっていうオプションがありますよ。
あの目こうやって上のまぶたと下のまぶたピーって持ち上げたら目開くじゃん
あれどうなんだろう、目開けてても視線外してたらロック解除されないのかな。
ちょっと実験してみようや、面白いじゃん。その寝とるっていう体で目をつぶっとる人でピーってピ
ー、これ今やって大丈夫かな。
いや、ツイキャス切れたらいけんけやめて今すぐの誰か今聞いとる人の中でやってみてもらう。
目つむってたら確かにあの開かないのはやってみたことあるよ。
どうや
って、ただ目開いてても iPhone、 あ、うん、
自分一人でやったの。
一人でね。ただあの目開けてても違うとこ iPhone を見てなかった時にロックが解除されるかどうかっていうのはちょっとやってみたことないな、今思えば
ちょっと誰かやってみてくれ、面白いんだけど
のぶすみさんこんにちは。
さっき挨拶しましたよ、のぶすみさん。
あ、した。あ、本当だ。
こんにちはじゃなくて今日はだよ、これ。
今日はか、今日は寒い中往復5キロ歩いたので、
なんで夜に
チョコレート食べてます。ラミー、明日血糖値測定楽しみです。ラミーレーズン
美味しいよね、ラミーね。
お散歩さん、滋賀には百歳寺と書いて、あ、百歳寺と読むお寺があるよ。あ、くだらじゃなくて。夜中の11時半過ぎにあと20分の早歩きでリングが閉じられますって言われても困るでも11時半ならあと30分あるから間に合うよいくらもさん、 iPad Pro 10.5 インチのタッチ ID が煩わしくなってます。 iPad なら顔でいいような気がするよな。お散歩さん、寝てても指紋で開けるよ。目線を送らないと解除されないはず。あ、やっぱり目線外したらロック解除されないんだ。指紋は寝てても開けるけど10シリーズの Face ID はダメでしょ。お目目つむってたら、あのオプションを入れとかなきゃいけないけどね。
どういうこと？フェイス ID と、
ね、ててもタッチ ID がごっちゃになってる
親指でやってたら解除されるよ。え、両方にできるの？え、指紋認証ないんでしょ、10って。
10にはない、ない。
ジミーちゃんのが、じゃあいいです。
お散歩さん、難しいけど横向いてやると開けない iPad の場合、やっぱり目線を見てるんだろうな。ただそれ目線を、あ、目線、え、どういう設定になってたっけ。フェイス ID とパスコードのとこになんかオプションがあったんだよな。
まあ簡単に、ね、
フェイス ID を使用するときには注視が必要っていうオプションがあるんですよ。ここをオンにしとくと目線が iPhone 側にないとロックは解除されない。
いや、簡単に解除されたらそれロック使ってる人意味ないもんな、大体に。
まあね、はい。それでは次の記事ですよ。こちらは Apple Watch Journal さんにあった記事です。やっぱり Apple Pay で一番お得なのは D カード、D ポイント5倍キャンペーン開催中、 D カードユーザーはエントリーをお忘れなくという記事が載ってました。Apple Pay 利用で D ポイント5倍というセールじゃなくてキャンペーンをやってる、あ、もうすでにやってるんだな。第1弾第2弾第3弾とあって、第1弾はもうこれ終わってますね。去年の12月21日から今年の1月31日まで。そして今は第2弾の最中ですね。2月1日から2月28日まで。そして第3弾が3月1日から3月31日まで。だから第2弾は2月いっぱい、第3弾は3月いっぱいって形かな。Dポイントが5倍もらえる。ポンターじゃない、ローソンで、ポンタのポイントが今増量になってるけども、あれは4倍ですからね、それ以上にもらえる、5倍ですから。ただですね、これエントリーしてないと適用されないらしいんで、ローソンとかで D ポイント貯めていらっしゃる方で Apple Pay で支払いをしている方は、エントリーしておきましょうね。対象カードは D カード、D カードゴールド、DCMA、DCMA ゴールド。
MX ですよ。
MX、DCMX ですね。これ D カードプリペイドカード、それから D カードミニは対象外となりますんで、これクレジットカード持ってないとダメなんだ。ドコモの発行する。エントリーいただいた対象クレジット、対象カードのクレジット番号を設定した Apple Pay でご利用分が対象ですと、ウェブそしてアプリ決済も対象となりますと。そして携帯電話ご利用料金など NTT ドコモからの請求や NTT ファイナンスのおまとめ請求、モバイルスイカチャージのお支払い分は対象外となりますと。結構制約あるね。キャンペーンポイントは、D ポイント期間用途限定のものとなり、上限は各回2000ポイントですということですので、第1弾第2弾第3弾それぞれ各2000ポイントが上限となりますということですね。で、使えるのも期間限定で用途も限定される D ポイントということになりますので、あの T ポイントでたまにこういうのがあるんだよな。ヤフーの中だけでしか使えないやつとかね、
はあ、
有効期限が1ヶ月ぐらいしかないとかね。あと、これ記事の下の方にちょろっと書いてありますけども、オートチャージ派の人は要注意、ビューカードが Apple Pay によるスイカチャージで 3.5% 還元のキャンペーンを開催中っていうのもありますね。エントリーするだけで特にデメリットもないキャンペーンなので、 D カードや D カードゴールドをお持ちの方はこっちの方が D カードでもらった方がいいんじゃないっていうね、お話のようですが、ドコモユーザーの方ポイントいっぱいもらってはいかがでしょうか。はい、それでは次もドコモの、ドコモに絡んだニュースです。携帯ウォッチにあった記事です。
ドコモ60歳以上のスマホ契約者向けに新たな特典プログラムという記事が上がっていました。 NTT ドコモは60歳以上のスマートフォン契約者を対象にドコモ60歳からのスマホプログラムを3月1日から提供しますと。新料金プランかけ放題&パケアエルで提供中のかけ放題などの基本プランおよびシェアパックやシェアオプションなど各種パケット定額プランを利用中の60歳以上の契約者が対象ですと。スタートキャンペーンとして3月31日までにプログラムに加入すると D ポイント期間用途限定のものが100ポイントプレゼントされますと。プログラム特典として月額500円の D エンジョイパスが最大13ヶ月間無料になるほか5月31日までの間に D ヘルスケアアプリをダウンロードすると100ポイントプレゼント。さらに同アプリで1日の歩数目標やコラム閲覧などのミッションをクリアすると D ポイントが当たる抽選にチャレンジできますと。また富士通コネクテッドテクノロジーズが運営するシニア向けコミュニティサイト楽楽コミュニティ上の加入者特典を提供します。特典内容は決まり次第告知しますということで、60歳以上の方お得なのかな、お得なのか、この60歳からのスマホプログラム自治体は無料なのか、お金がかかるとはどこにも書いてないもんな。まあお年寄りに優遇するってことなんですよね。
60歳はまだ若いよ。
まあね、
年寄りとか言わないでよ、寂しい。
どこまで読んだっけかな。
でもプログラムは月額500円だけ無料じゃないんじゃない？
いや、これ500円のサービスが13ヶ月間無料になるっていうことでしょ。プログラム特典だから。
そうです、ね、
この D エンジョイパスっていうのが最大13ヶ月間無料になると。だからこのお年寄りパック、違う60歳からのスマホプログラム自体は多分これ無料、あ、利用料無料って下に書いてあった。だから60歳過ぎたら申し込んだ方がお得ってことでしょうね。お散歩さん、 iPad は横向きに使うことが多いので横で認識してくれるのはありがたい。ああ iPad はそうですよね。ジミーちゃん、8プラはフェイス ID はなかった。ないない。お散歩さん、冬場皮膚が乾燥するのかタッチ ID がエラーになりがちだからフェイス ID 便利だね。うん、ただマスクすると通らないんだよな。
あ、そうなんだ。目じゃないの？
口の辺も見てるみたい。メガネかける分には問題ないみたいだけどね。マスクで鼻まで覆うと、解除できない。お散歩さん、奥さんが寝ている旦那の指でタッチ ID のロックを解除するってありそう。まあ、これは可能ですよね。
タッチ ID
ね。お散歩さん、スイカとかじゃダメなんでね。カードで払うにはウォレット開かないといけないから面倒。あ、ウォレット開かなくても、あのスリープ iPhone ならスリープボタンを2回ダブルタップか、アプローチならあの電源ボタンのとこをダブルタップすれば開きますよ。ウォレットまでいかなくても。のぶすみさん、アルコインで50円当たりました。 おめでとうございます。
いいの。
お散歩さん、今日は本屋さんでレジにスイカマークがあるのに気がついて初めてスイカ使った。おー、スイカデビュー。お散歩さん、オートチャージは東日本管内でないと使えない。東日本管内であると同時に NTT 東日本が発行するクレジットカード持ってないとダメでしょ、これ。オートチャージは確か。ケイちゃん、カーポートの屋根の雪落としてたら遅刻しました。どれぐらい積もったのかな。結構積もったのかな。ちみちゃん、もうすぐ60歳だもんね。誰が
いや、散歩さん、否定はできんね。
散歩さん、スイカだと何もしなくていいもん。あ、そうだ、スイカはそのままいけるんだ。あの、設定しとけば。なんて設定するんだっけ。なんか設定項目あったよね。あ、違う違う。
シリ、スイカ開いてって。
んじゃなく。
あ、開いた。
開いた。
賢い。
設定の中のウォレットだったかな。設定の中の。どこだったっけ、設定の中の、あ、ウォレットとアップルペイのとこか。ここでエクスプレスカードにスイカを登録しておくといいんですね。そうするとロックされたままでも、あのウォレットを開かなくても決済はできると。お散歩さん、オートチャージ自体は他のカードでも登録できるよ。え、そうなの。僕スイカビューカードがないとダメかと思ってた。オートチャージは普通の、あの1回1回のチャージは何でもできますけどね。それこそ LINE Pay のカードでもチャージはできますからね。ジミーちゃん、昨日か一昨日、スキちゃんの7プラは防水じゃないとの話があったけど、そうだっけ。
そうだよ、
完全防水じゃないよな、確か。
ちょびっと防水、
うん、生活防水ぐらいじゃなかったかな。
お風呂につけるのは30分
だ。はい、ダメでした。あ、30分いいんか、いいのかな、
知らない。
ケイちゃん、色違いメルカン捕まえてて聞いてませんでした。いいなあ、メルタン。メルタン出てこないもんな。
何、色違いメルタンって。
メルタンのなんか色違いが出るらしいですよ。だから、なんだっけ、任天堂スイッチか、あれでポケモンインストールしてやるとメルタンを出すためのなんかアイテムをiPhone 側に取り込めるなんですけど、ね、はい。それでは次のニュース、こちら C ネットジャパンにあった記事です。大同、自販機内の電力を活用したスマホ充電サービスの実証実験という記事が上がってました。大同ドリンクは2月8日自動販売機の電力を活用してスマートフォンなどを充電できる環境を無償提供するレンタル充電器の実証実験を開始すると発表しました。展開エリアは東京都内の最大10カ所、神田明神、青山学院大学などということだそうですね。外国人観光客が多い観光地や学生の利用頻度が高いロケーションを優先して展開していきますということで、大東ドリンコさんの自動販売機の右側の側面、ここにスマートフォンを充電するための設備を、これは後付けで取り付けるんだろうな、つけるそうですよ。
でもずっとそこにもおられんよね。
あ、これね、1回5分という制限があるそうです。だから緊急で充電したい場合、もうバッテリーがないよ、やばいよっていう時に、
緊急処置として使ってくださいということです。だからここへ1時間も2時間もつけっぱなしにしとくってことはできないそうですね。で、USB コネクターがついてる状態で自分でケーブルを用意して充電ができるそうです。対応の自動販売機に充電用の USB ポート、 2.4 アンペア出力の急速充電タイプ、定格出力電圧 5V、 1つを用意しますと。なお充電用ケーブルは利用者自身で用意する必要があります。充電時間は5分を目安としていますということでね。だからずっとそこで充電させとくってことはできませんけども。
でも5分ってどうやって測るわけ？タイマーが
多分タイマーはあるんじゃない？ USB 挿すとタイマーがオンになって多分切れるんだと思うよ。だからまあ切れたらもう一遍差し直せばまた5分追加はできなくはないと思うけどね。一応5分っていう目安で使ってねってことになってるんです。
5分の間じーっとそこにおるの？
まあそういうことだな。5分間はよく高速道路のサービスエリアとかで携帯とかスマホの充電器ってのが置いてあったりするじゃない。あれは本体が持っていかれんようにロックかなんかかけられるようになってるじゃない。
知らないです、見たことないです。
充電スタンドみたいなのが、この大東さんのこれにはどうもそういうロックしてスマホを持っていかれんようにする機能はついてなさそうなんでね。だからまあ充電してる間はそこにいなさいよということになったと思いますけどね。
高速道路の何なんて？
サービスエリアとか見たことない？
見たことないです。
それは高速道路のサービスエリア、ちょっとちっちゃいロッカーみたいな感じになってて、でそこに番号でロッカーかけられるようなのが蓋がついてるんですよ。で多分あれ有料なんだろうな。お金100円とか200円入れて30分とかそこで充電 しといて食事するとか、サービスエリアで。
前からある？
結構前からありますよ。
見たことないから分からんけど、
また見てみてください。お散歩さん、私はビッグカメラのスイカ付きビューカードで登録しているけど、スイカ付きカードじゃないとダメなのかな？確かね、ビューカードだけだと思いますよ。オートチャージに対応するのは。もっとも iPhone にスイカ、スイカ
入れたのでの字がおかしいよ。お散歩さん、
入れたのでこのカード使わなくなってるけど。のぶすみさん、 iPhone XS、XS Max、XR、 iPhone X、 8、 8 Plus、 7、 7 Plus は防滑性能、耐水性能、防塵性能を備えていますとアップルのホームページに書いてましたよ。書いてました。プラスいいんだ。
セブンプラスもいいんだ。
でも耐水、耐水、
水に耐える、
いいってことかな。
防滑って何？
水しぶきってことだね。散歩さん、彦根城の休憩所にもあった。確か有料だよ。ああ、充電スタンドか。さっきその他のエクササイズスタートしておいたら、聞いている間に緑リンクが閉じていた。やっちゃった。ね、ジミーちゃん、スーパーなんかにもあるよ。キー付きコイン充電ボックス。あ、ここはキーがついてるんだな。高速道路のサービスエリアとかキーじゃなくて番号でロックかけるような感じだったと思いますけどね。まあサービスエリアによって違うのかもしれないけどね。
ニクラムさん、うちの嫁 iPhone7 買って翌日くらいにトイレに落としたけど防水で助かりました。
あ、トイレって水洗
だよね。
そうだよね、
ボットンじゃないでしょ。
私今 ボットンをイメージしてしまってとかって思った。そっか
もうボットンはないんじゃない。まあ、なくはないか
なくはないですよ。
はい、それでは次のニュースは携帯ウォッチの時です。ヨドバシ13から20%のポイント還元という記事が上がってました。ヨドバシカメラはヨドバシカメラ本店と EC サイトヨドバシ .com で一部を除く全商品を対象に通常より 3% 多い 13% の特別ポイント還元を実施します。期間は今日2月8日から3月の31日まで。昨年12月に実施されていたキャンペーンと同様に同社が指定する商品はさらにポイント還元率が上がります。指定商品の還元率は 15%、18%、20% の3段階ということはそうですね。スマートフォン関連ではファーウェイ P20 ライトがなどの一部の SIM ロックフリースマホが 15% 還元、アンカーのモバイルバッテリーパワーコアプラス 2100USB-C などが 20% 還元の対象となっていますということですね。ヨドバシでポイントがいっぱいもらえるよ。島根にはリアル店舗ないけどね。まあヨドバシ .com で買えばいいのかな。あ、でもヨドバシカメラのポイントカード持ってないとダメだよな、これ。ポイントカードはあれか、店頭じゃないと作れないのかな。どうなのかな、よくわからない。ヨドバシでもなかったことないもんな。はい、エイクラムさん、群馬も水洗トイレになってます。ボットンはもう数えるぐらいしかないんじゃない。数えるぐらいっていうか、少なくなってきてんじゃないかなって気がしますけどね。はい、それでは次の記事です。こちらはエンガジェット日本語版にあった記事です。ドン・キホーテに登場した12,800円の激安360度撮影ドラレコ、その実力はという記事が上がってましたけども、ドン・キホーテさんでドライブレコーダー12,800円で前も後ろも撮れるのが発売中だそうですよ。
へ
え。1月末に発売されたドン・キホーテの情熱価格プライス360度撮影カメラ搭載ドライブレコーダー、型番が DVR360K97-BK の、紹介記事になってます。これは電源はね、シガレットから取れるんですよね。シガレットから取るためのコードがついてます。なので見た目がもし気にならなければ買ってきてすぐ取り付けてすぐ使える。見た目を気にするんなら内張りの中へちょっとコードを隠してやるという一手間かけなきゃいけませんけどね。それとこれバッテリーを内蔵してるらしいんで、充電さえしておけば電源供給しなくてもある程度は使えるみたいですね。動画の解像度は 1440×1440 ドット。動画のフレームレートは27フレームパーセコンド。映画と一緒ですね、27ってことは。これは LED タイプの信号機の点滅と同期しないよう配慮されたものだそうですね。で、3インチのタッチ対応 IPS 液晶を搭載していて、リアルタイムで映像が表示されますと。でこの液晶の下にカメラがついてるんですけども、このカメラが、通常の場合は下半分を360度撮影するらしいですね。 なので前方も横も後ろも記録される。でこのカメラをフロントガラスの方向へこう移動させることができるらしいんですよ。そうするとフロント側を前面撮れる、代わりにサイドと後ろは撮れなくなりますけどね。そういう2種類の使い方ができるそうですね。だからまあドライブレコーダーとして使うんなら普通に下側を向けといて前後左右を撮れるようにしといた方がいいかもしれませんね。
え、これでも車内でつけるんでしょ、うん、
車内です。フロントガラスに取り付けます。
後ろって ガラス、まあ、ガラス越しだけど後ろ、
あ、だから自分も映る
だよね。
だから前のシートの間から後ろを撮影するような形になるわね。
まあないよりはいいかもしれんけど、うん、シガーソケットがない人はどうするんですか。
あの灰皿はついてなくてもシガー、あ、待てよ、スキちゃんの車シガーソケットついてないか。
ついてないです。
あ、ついてない場合はこの内蔵バッテリーを充電するための、ケーブルが付属してるんでそれで給電すればいいんじゃないかな。だからエンジンかけてるときは、USB から給電しといて、でエンジン切ったら内蔵バッテリーで監視してくれる。例えば車から離れてるときになんか車に誰かがいたずらしようとして車に振動を与えるとそれをキャッチして録画してくれるっていう機能にも使えますよね。これは
あれだよね、揺れるっていうのはすごい、なんか それこそ10円玉 P ぐらいじゃダメだよね。
10円玉 P ではちょっと難しいかもしれないけども、あの駐車場に止めといて帰ってきたらバンパーがへこんどって、あ、ぶつけられたっていうような振動なら取れるかもしれない、うん、一応振動も3段階でなんか設定ができるみたいなんでね。
へえ。
でその3段階で設定した振動をキャッチすると、前後何秒だったかな、通常あの録画しているファイルとは別にその振動があったよっていう別ファイルをちゃんと作っといてくれるらしいですよ。だからそのセンサーの感度をあまり高くしすぎるとその事故ったりなんかしてないのにそっちの方にファイルを録画されるっていうことはあるかもしれないけども、まあ、止めといた車で監視に使うんであればそっちにしといた方がいいかもしれない。前後30秒をじゃない、衝撃を受けたあと30秒間を別ファイルとして保存してくれるんだで、このお値段にはマイクロ SD カードは含まれていないということなので、マイクロ SD カードだけは別に用意しなきゃいけないみたいですね。最大 32GB の容量まで認識できますと。でクラス10が推奨されますよですね。高速で書き込みできる方がいいですよということのようです。通常前後取ろうと思ったら2万円ぐらいになると思うんでね、お値段的にはお得かなって気がしますけどね。12,800円、まあ税別なんでこれに消費税はかかりますけどね。ドライブレコーダー気になる方は、うん、
いや後ろまで撮るの結構難しそうだね。
ね、これ一応モニター上には4分割前後ろ左右を記録するようになってるらしいんですけども、この画面全部一つ一つ指でこう調整ができるらしいですよ。どこを狙ってどこを中心にして録画するかっていうのは。だから一番いいのはフロントガラスの真ん中につけるのが一番いいんだろうけども、なかなか真ん中つけられないじゃん、ルームミラーがあったり、
うん、そうですね、
だからちょっとずれたところで取り付けしてもその撮影する 何撮影するアングルはある程度自分で調整はできるそうです。気になる方はドンキホーテで実物を見てみてはいかがでしょうか。
特に欲しいものはないけど見てくるかな。ポイントカードはオンラインのポイントでもいいと思うよ。オンラインと実カードの紐付けもできる。ああ、ヨドバシ。サンプルムービー見る限り解像度が微妙かも。前はともかく後ろはナンバーを読めない。前もかなり寄ってないと難しいね。
寄ってない
と。ああ。寄ってないと。
2K だからな。まあ参考程度ってことだな、多分。
でも何も見えんかったら意味がないけ。
でもぶつかるときには近寄るわけだからな。多分見えると思うよ、ナンバープレートは。後ろがどの程度取れるかだけどね。前は大丈夫だと思うけどな。お散歩さん、ホンダの K ってついてなかったっけ。 K ちゃん、 USB はついてるけどシガーソケットはないの。ないんだよね、スキちゃんの。
ないよ、
スラッシュ。
ないです。
USB とか
USB が
HDMI はあれはオプションか。
USB が2口と HDMI が1口。
でもあの HDMI はあのオーディオつけたからついてるんであって、標準ではついてないでしょ。モニターあっての HDMI だから。
グレードで違います。
シガーソケットはないんですよね。お散歩さん、画像認識のセンサーだと動くものがあると録画してくれるのもあるよ。ケイちゃん、うちのは車の雪下ろしで少し揺れると録画されてる。
すごいね、
高速。怪しい人として。
お散歩さん、 Google さんみたいに屋根の上にカメラいっぱい乗せるのが一番。
うるさい。あれはグーグルだけかっこいいんだよ。
普通だ。横にグーグルって手書きで書いておいたらいいんじゃない。
グーグルって書いてあるかもしれない。
グーグル
よ、普通は。普通はおかしいよね。
グルグルとかアポロとか、
うん、面白い。
書い
てお
いたらいいんじゃない。
面白いね。
はい、それでは最後のニュース、 AV ウォッチにあった記事です。金曜ロードショーでカメラを止めるな、テレビ初放送、3月8日にノーカットでという記事が上がってました。これで喋ってもいいんだよね、地上波で放送されたら。
何が、
あの映画の内容って喋っちゃいけないんでしょ、見た人。
え、そうなんですか。
うん、ネタバレ禁止ですよ。
そりゃ喋ってる人おるでしょ。でも
中にはいるかもな。
さあ、そんな呪われるわけでもなかろう、喋ったら。
わからんで。日本テレビの金曜ロードショーにおいて3月8日に映画カメラを止めるながテレビ初放送されます。完全ノーカット放送となり、放送時間は夜9時から11時4分までということでね。まあ私も見てないんでネタバレとか特にしようと思ってもできないですけどね。でもなんとなく内容は伝え聞いてありますけどね、二部作だってのは。ケイちゃん今日だ。違う違う、3月だよ。来月3月8日。
あ、今日だ。今日だね。
今日じゃない、 来月。来週でもないけどね。そう、来月です。
今ここにいる人で見た人います、カメラを止めるな映画館で。
あのなんかいつだかネットでも配信してたんだよね、1日
限定で。あれも結局見る機会がなかったんですよね。
なんか喋っちゃいけんって言うけど、ここあらすじ書いてあるじゃん、ザクッと。
そうだね。本当だね。あ、でもこれ何？ブルーレイも発売してるの？
で、喋っていいんじゃないの？
喋っていいのかい？カートに入れられるね。売ってんだ。
売ってんだっていうか12月5日から売ってるよ。
本当はね、結構前から売ってんだね。まあテレビでやるから今更買ってもしょうがないかなって気もしますけどね。
面白いんですかこれ。
人によっては面白いっていうし、人によってはうーんっていう人もいるし。はい、江口さんこんばんは。
こんばんは。
ゆうさん、あ、見たよか、ローマ字か。ゆうさん見たのね。
あー、ゆうさんこんばんは。
はい、ということで来月ですよ、今日じゃないですよ、皆さん間違えないようにね。
あと1ヶ月あるよ。
忘れるよな。
忘れるよ。
はい、以上本編でした。ツイッターのコメントを紹介してください。
はい、昨日の、1808回が上がって、イクラムさんが聞いてくれてます。
はい、
ありがとうございます。それからウーちゃん久しぶりですね。何これ、うららでいいの、うららのしずくでいいのかな、れいのしずくかな、うららかな、
どっちかな。
ラベルの大原麗子に釣られて買ってしまった国産ウイスキー。確か大原麗子ってサントリーオールドの CM してたはずだが、これはサントリーでもなければもちろんオールドでもない。しかしなんで今大原麗子なんだ。あれ、長く愛して、なんだっけ、長く愛して、
愛して、
なんだっけ、
なんとか愛して
二つ言うよね。
うん、あれオールドだったっけ。オールド角じゃないよね。
長く愛して短く愛して、違うの、長
く、いやいや違う違う、
長く愛してなんとか、もう一個言うね。
うん、
これ何、今時のじゃないよね。
古い古い、まあ写真白黒だけど多分カラー時代だろうけど、結構古い写真ではあるよ。
若い。
これどこのメーカーのウイスキーなんだろう。メーカー名わかんないな。
え、っていうかこの写真の大原麗子の足が一体どうなってるかが気になるんだけど。どういうことこれ。
なんか素を伸びすぎてくにゃくにゃしてるんだね。どういうことこの足。
どういう、どの足これ。
足上げてるじゃないよな。
足上げてる。
右足を上げてるってこと？
パンツまず見えじゃんこ
れ。アングルによってはそうかもな。
だけ買ったんだうーちゃん。
そうか。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。それから江口さん、これは何？ここに上がってる、ツイキャスに上がってるの、この臨時収入があったので買ってみた。
いや、ツイキャスじゃないと思う。
うん。連休中に試し撮りして遊ぼうかと思いますって一つコメント読んでるのに。
あの僕ね持ってるやつの次のバージョンね、これ。インスタ3601X。
誰かにプレゼントするって言ってなかったっけ、あんた。
誰が、
インスタ インスタ。
いや。3601は 4K までだけど、これは 5.7K 解像度が。
江口さん何に使うんですか？
あのラグビーボールみたいなやつ買って、こいつを投げて遊ばないけどね。そういうオプションが売れてますからね。
ラグビーボール、
ラグビーボールみたいな格好したケースが売れてるんですよ。で それにこれをセットしてラグビーボールみたいに投げて遊べるんですよ、うん、
あ、そしたら映像が、
そう、撮影しながらね、うん、飛んでる映像が撮れる。
はい、あなたは何に使ってらっしゃるんですか、うん、これ
今ほとんど使ってないな。
どういう使い道なんかが気になるんですけどね。
まあ360度撮影ができるっていうやつだね。
それは分かる。
Google ストリートビューとかが撮れる、うん、自分で撮ってどうするよって。
どういう使い方するんだろう、江口さん。
活用方法教えてね。はい、以上ですね。コメントありがとうございました。
おめでとうございます。
のぶすみさん、37分後から面白いとか言ってる人がいますね。私は見てないけど。僕と一緒。ジミーちゃん、監督の、あ、監督が滋賀の人とだけ知ってる。
へぇ。
井口さん、亀止め見たよ。個人的には好きです。おさんぽさん、ちょっと、見たら、ん？何？ちょっと見たら、スラッシュにはアクセサリーソケットついてないんだね。ああ、シガソケットか。ユウさん、レンタルでも DVD 借りました。映画館で見てレンタルもしたんだね。散歩さん少し空いて、あ、長く愛して、そうそうそう、
いや、さっき長く愛してって言ってよ、私
言ったね。であれ何のウイスキーの CM だっけ。
サントリーレッド、
レッド。ジミーちゃん少し愛して長く愛してだって、サントリーレッド。のぶすみさん、小原玲子さんというと孤独死という新聞の記事を思い出します。
そうなの、
どっちだっけ。
え、あの人もう亡くなってるの。
あ、いや、確か亡くなったはずだよ。それは聞いたことあるな。のぶすみさん、トイウッドの最後のとが余計だった。あ、トイウッドって、あ、これね。江口さん、普通撮りに使いますよ。
普通撮りよ、何を普通に撮るかは気になる、わからん。
で、後からアングルを自分で決められるからね。あと歩きながら撮っても振動は抑えられるしね。はい、なんか面白い話ありますか。
私はこの間プレゼントに出した出雲の原種が当たった、その時の応募のお名前は、まゆちゃんさんですね。
ま
ゆちゃんさん、メールをいただきました。昨日
今回名前が違うんだよね。いいよいいよ。
昨日配達の時留守にしていて、今日の夜受け取りました。明日いただきます。 お手紙も添えられており嬉しかったです。お二人の会話親しみやすく、スキちゃんのツッコミがまた楽しい。これからも長く続けてくださいねってことでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。またこれを機に顔出してください、ぜひ。
明日いただきますってことは飲めるってことだね。
ん？
飲めなかったらどうしようっていう話があったけど、ご本人さんちゃんと飲めるってことだよね。
あの夫婦で飲むって、
うん、
来てたっけ？ご夫婦で飲まれるってメールいただいてましたよ。
あ、そうなの、ね、
当たった時に。
味わってください。他の皆さんついたかな。もうついてるよな多分。
ん、他の皆さんって、
他の皆さんとこへはそれぞれ商品は到着してんのかなって。
一人気になっているのがノラちゃんですね。返事がないんですよね、その小暮さんから送っていいかっていう質問に対して。
あ、これじゃあまだ保留中ってこと？
そうだと思うんですけど。で、ノラちゃんが最近姿を見せないので気になっています。
どうだろうね、
そこが。
そこが、ノラちゃん連絡をくれ。
Twitter の DM からも送ってますけど、そこも返事がないし、
うん、
普通に E メール送ったけど返事がないし、で気になっています、うん、
ノラちゃん聞いてたらご連絡お待ちしてます。
あ、ユウさんはちゃんとそば受け取りました、受け取りましたって聞いてね、受け取ったんだね。
うん。
あと誰？ケイちゃんも届いた、テルちゃんも届いた、ユウさんも届いた。で、小暮さんもお散歩さんのお菓子でしょ。ジミーちゃんもアオちゃんのライトニング。で、お散歩さんは三つ&そばセット。で、必殺さんは。イクラムさんのおうどんが、
うんうんうん、
で、ヤシチさんは私が料金不足にしてしまったけ帰ってきたけちょっとまだ届いてないかもしれません。
あ、ぼちぼち、
で、江口さんはアマゾンのコード届いた、アウちゃんもお散歩さんのお菓子セット届いた、で、パリちゃんさんもお酒が届いただけ、まだはっきりしてないのがノラちゃんと必殺さん。
あ、必殺さんのとこは届いたっていう連絡がイクラムさんとかに入ってるって。
そうですか、よかった。じゃああとはやっぱりノラちゃんとヤシチさんですね。ヤシチさんは、ヤシチさん明日ぐらい届くと思いますよ、ちゃんと出したの。
ケイちゃんがノラちゃんポケモンにもいないって書いてあるな。
あー、なんか体調崩してんのかな、
最近見ないのかな。心配ですね。
うん、ちょっと心配です。なんかね、電話をしてもね出られないんですよ、ノラちゃん。
あ、しては見た。
でもね、なんか今回はしてないけど、前なんか電話の調子が悪いっていうのは言ってましたね、別件で。
用に壊れたか電話が。
ちょっとまた連絡取ってみなきゃですね。
そうですね、
はい。
皆さん3連休はどこお出かけですか？前々から予定を立ててた人は天気悪かろうが動くんでしょうけどね。
ん？
3連休ね。
うん。あ、雪ですか？
雪とか寒くなるからね、この3連休は。
西日本に来たらいいんじゃないです、そんなに寒くないから。
そうだね、ケイちゃん西日本いいよ。
雪ないよ。てかケイちゃんとこは家からも出られんのだな。お散歩さんさんもそうなどで引っこもる。寒くなりそうですね。
そんなに荒れるっていう話。
うん。
私今一つ分かってない
ん
です。
なんか平成最強の寒波らしいよ。
そう。そんなに。
あのちょっと前にアメリカで寒波が来て何人も死んでるじゃない。知らない。
知ってます。
知ってない。
いや、ごめん、アメリカの寒波の話、昨日日本郵便さん経由で聞いた。あのアメリカ寒波のために、
う
ん、さっきアメリカ行きの荷物が寒波で遅延が起きてるって聞いて、
はいはい、
昨日、
は
い、あ、え、寒波とかって言ってた。
あの寒波は北極にある冷たい風が2つに分かれてるんですよ。で、1つがアメリカ行っちゃったんですよ。で、その寒波を起こしてる。で、もう一つが日本の方に来てるんですよ。それが北海道の方からずっと来てる。
そうなんだ。
で、これ平成最強の寒波らしいですよ、今回の寒波。
なんか自分とこが寒くないけ、まるっきり実感がないっていうか、何のこと、うん、みたいな状態ですけどね。
そうそう、お散歩さん、北海道内陸部はマイナス2桁だって。
あ、明日はどこだったかな、マイナス30度の予報が出てますよ、最低気温。人の住むとこじゃねえよ、マイナス30度なんて。ん？
いや、ワークアウトが終わりましたって通達が来たけど、私それでも緑のリンクが閉じないわと思って。
あと何分かな。
やっぱり4分です。
あ、変わんない。
はい、変わらないです。
短すぎたのかな、
踊らんといけん。
ある程度続けてやってないとカウントされないのかな。
閉じた。お、閉じた。
閉じた、やった。インチキだけど。え、あれでも閉じてないで、どういうこと。
え、どっちよ。
閉じたって目標達成できたけど、実際には閉じてないんですけど、意味わからん。誰の目標が達成したんだ。
わからない。それはわからない。
ケイちゃん頑張らんと、なんか今日緑が全然足りてないで、あ、いっぱい歩いてるけど。
雪かきしたのに。
雪かきしてもダメだ。
あ、本当だ。ケイちゃん4分の1しか閉じてないじゃん。僕が見る限りでは。頑張れ。
もう夜はあと3時間くらいしかないけどね。
ケイ、うん、ちゃん寒さよりユキちゃん排泄全然入らない。あ、排泄口にってこと。雪が流れていかないってこと。のびすみさん、出雲と旭川の温度は気象アプリで設定しているのでよく知っている。
なんで出雲と旭川。
なんで出雲。
のぶすみさん、
のぶすみさん、ゴーツ氏も入れといて。
いい。何、出雲と旭川は何、みっつあんとけいちゃんが気になるってことだね。
そういうことかい。
昼寝してた。どういうこと。あ、ね、ちょっとだけアクティビティが動いてないってことですか。
それ何、夜活動しようってことかい。
いや、いいです。
いいよ、まだ時間あるよ。
いや、あんまり関係ない人もおると思うけど、私最近シリちゃんって本当便利だなって思うことが多々あって、うん、みっちゃんがくれた、くれたっていうか借り取るかもしれんけど、このもう何、死にかけたエアポッツがね、普通はちゃんとペアリングして iPhone で、その iPhone でバッテリー表示、その Apple Watch とかちゃんと表示してくれとるんだけど、そこに本来そのエアポッツのバッテリー残量も乗らんといけんのに乗らないんですよ、この で表示が電源困っとったんですけど、いろいろネットでググってみたら、なんかシリちゃんに聞けばいいって書いてあったんで、シリちゃんに、エアポッドのバッテリー残量は、やっぱバッテリー残量教えてって言ったら、ちゃんと教えてくれるんですよねと思って感動して。
ケースの残量と本体の残量両方教えてくれるよな、確か
両方教えてくれます。すごいなと思ってちょっと感動したんですけど、それも考える間もなくすぐ返事してくれて、賢いなと思って。
あれ本体の残量は右と左別々に分けて教えてくれる、
誰に聞こうか、アプローチでも教えてくれる、え、シリー
教えてくれるかな、
聞いちゃった、シリーちゃん、え、シリー、エアポッドのバッテリー残量教えて、
50% です。
あ、アップルウォッチではエアポッドのバッテリー残量、
ああ教えてくれないな、
エアポッドのバッテリー残量が 50% ですって言いました今、
うん、
あれ
でもそれはアップルウォッチの残量でしょ、
違う違う、エアポッドのだよ、
エアポッドが 50% ってこと、
50% です、
今アップルウォッチの残量は 50% ですって言わなかった、シリちゃん、
いやいやいや、エアポッドって出てますちゃんと、
そうなんだ、でもそれ今使ってない状態でしょ、
何ですか、
今エアポッツで喋ってる、
いいえ、
うん、だから多分それケースの残量じゃない、
充電してますよ今、
あ、充電してる最中で今 50% ってことかな、
あ、あれ急に出た、蓋開けたらエアポッツ 94% 右って、
左は、
いや消えた、いや右だけ消えた、意味が分からん、これケースが 92%、
あの蓋開けてケースから出してやるとそれぞれのバッテリー残量が出ると思うけど、
あ出た、
うん、
あれ消えた、あれ消えた、なんだこれ
あの蓋閉めたら消えるよ、蓋開けっぱにしとかんと、なんか、ああ戻った、一瞬シリの方行っちゃったかな、
あエアポッツの方に行ったんじゃないですか、もしかしたら、
ああシリじゃなくて、うん、エアポッツの方に行っちゃった感じ、さっき切れたかと思ったけど、ケイちゃん閉じてないけど1万キロ歩いてるよ、1万キロ、あ1万歩、
1万キロ歩いたらあんた島根に来れるで、あんたちょっとあんたちょっとあんたあんた知っとる、日本の長さって1万キロもないんだよ、それ地球一周するんじゃん、あのだいたい2000キロだったっけ、あのケイちゃんとこと私のところ、
うーん日本列島2000ちょいぐらいかな、
ケイちゃんのところからうちのところまで1万キロって往復できるよ
それは大変だ、ケイちゃんスキタンが1万歩行ったとこ見た、行ったの見たことないだ、
うっそばっかり行っとるよ時
々、たまにあるよな
あんた失礼なこと言うな、ちょっと待ってみて行っとるよ、失礼な、何ちこと言うの、
あと1分10秒だよ
いつ行ったかいな、最近行ったことあるよ、
去年じゃない、今年入ってから、
今年入ってから行ってますよ結構、私今年の方がよく歩いてますもん、あれない
ないあと90秒じゃない50秒
喋っときにさあや、あれ
以上空海 IT ニュース1809回2月8日でした。
あれ？
お届けしたのは？
だって1万歩行ってるもん。のすきちゃんと。
今日はイベントがありませんって言ってくれたしりちゃんとみっつあんでした。あった？
ジミーちゃんがなんかあれ見つからんけど、さっきジミーちゃんなんか書いとったじゃん、みっつあんのアクティビティがどうなるこうなって。朝来るのはなんでって、うちにも朝来てますよ確かに。
あれはね、あの寝てる時にシリーズ2をつけて寝てるからです。だから24時間カウン、あの読み込んでるって感じかな。それではまた来週三四
さようなら。
ただもうのだんだん。
みんないっぱい売るから取れ。
Coming IT News.